東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。私マガリがコンセプト自分といたしまして、マンスリーでお送りするネットラジオマガリズムステーション、第35回の放送となっておりますね。いつもご愛聴のほどありがとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。収録日本日2026年7月のちょっと待ってね、もう25ですか。はい。ねえ、もう連日酷暑日、4日連続でしたっけか。連日どっかで40度超えってですね、さすがにちょっとね、どっちかというと寒いの苦手で、暑い方が好きな僕もですね、さすがにちょっとね、外に出るの身の危険を感じる、はい、今日のところでございます。最近はですね、素敵なゲストさんをね、たくさんお招きしていた、この頃なんですが、今日は久しぶりにね、ソロでお送りします。というのもですね、はい、もうね、いろんなところで告知しているんですけれども、私、曲がり2026年、今年ですね、無事ソロ活動20周年迎えることができまして、ね、ソロライブね、今年の12月6日、12月6日、八王子のアンセムさんでね、ソロ20周年ライブを控えております。はい、それですね、今日と次回にわたってですね、まあその20年でちょっと振り返ってみようじゃないかと思いまして、曲がりにソロ20周年をちょっと前半後半に分けて振り返ってみようかと思います。今日はですね、まさに最初の10年、ソロ活動を始めた2006年から2016年までですね、この10年間ちょっとね、もうだいぶ記憶もおぼろげなんですが、まあ、振り返られたけど振り返ってみようと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はアートフィルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、曲がりソロね、20歳20周年迎えることができてね、本当に嬉しく思いますね。応援してくれて皆様ありがとうございます。はい、でちょっとね、ソロ20周年をまあこう話すにあたって、ちょっと自分ならやっぱ整理しなきゃいけないなと思っていることが、おかげさまで僕、まあここね20年以上本当に好きなことを好きなだけ、好き勝手いろいろやらせていただいてきたなと思いまして、で、まず、そろそろ言ってるはだから、じゃあソロじゃないのも当然あるんでしょっていうことになって、それはもちろんバンドマガテックなわけですよ。まあ僕、まあ、そのバンドをやってなければそもそもソロなんとかって言ってないと思うんですけど、まあ自分の中でそのやっぱこうバンドの存在ね、マガテックの存在って相当大きいものなので、バンドがあってバンドでない時がソロっていう、まあまずそれが大前提として自分の中であるんですよね。まあもちろん皆さんもそうだと思うんですけど、で、じゃあ、まあ、バンド以外で自分が動いているもの、ギターを弾いているものも、やっぱりじゃあそれは全部ソロかっていうとそうでもないなと思うんですよね。まずやっぱ教室、まあ僕の本業がギター講師ね、教室経営なので、まあ完全にもう講師、まあ一応ね、先生としての仕事ですよね。完全に講師の仕事としてやってる演奏、まあ例えばだから教室の発表会とか、特に外部の教室さんの発表会とか講師演奏とか、あとはあれですよね、長年やらせていただいたアウラ八王子教室、アウラ音楽院八王子教室の講師コンサート、もう年3でねレギュラーでやらせていただいたんですけど、まああれなんか本当典型で、ソロというよりももう先生の仕事として完全に、ね、やっているものと、じゃあ例えば、まあ、先生というよりもまあそのソロアーティスト、ソロギタリストとしてライブハウスとか、カフェとかで、まあカバーもやるし、オリジナル曲もやるし、まあそれとあとはですね、セッションですね、いろんな人の伴奏を頼まれたら、ちょっとここでギター弾いてくれないかとか、 まあ、いろんなプロジェクトに、まあ、あの単発的に入ってっていう、まあバンドマガテック以外ので考えると、まあ、その3つにね、あの、まあ、3.5 ぐらいのグラデーションに、自分の中でちょっと分かれるんですね。で、まあ、その3つを全部じゃあバンド以外だからって言って全部ソロ活動かって言われると、まあ、それも違って、まあ、やっぱり教室の講師としての仕事と、まあ、ライブハウスで1人でやってる時ってやっぱ違うわけですよね。だその全部じゃないなと思った時に、じゃあその何が20周年なんだろうと思った時に、まあ、純粋に自分が一アーティスト、一ギタリストとして、活動をし始めてから20周年なんだなとも思いまして、でじゃあそれのきっかけですよね。 なんでじゃあそもそもそういうことを始められることになったのかということをちょっと回想してるんですけども、ね、まあ、バンドマガテック2004年からなんですね。だからその2年後ってことになるんですけども、やっぱりすごい僕は、まあ、今でもそうですけどバンドっていうものは結構自分の中でこう大きい存在、ウェイトが大きい。で特にその2006年なんつったら、まあ、バンド3年目なわけですよね。そうした時にじゃあなんでソロ始まったんだろうと思って、で、今あのちょっとその自分のホームページの演奏歴ですね、僕本当あの筆まめなんで、これ母譲りなんだけど、あの自分の記録をね、あの丁寧にこうあの書いてるんだけど、ね、2006年の3月22日八王子のパパビードのブッキングですねがソロ初ソロライブなんですよ。まあ、それでももちろんそのバンド以外のこともやっていたんですが、完全にその当時のミクシーですか、ミクシーの日記とか告知とか、あと自分の中の気持ちとか何かそういうものを思い返しても、ここがソロ出発点だったなって思うんですね。でやっぱりそのソロであのライブハウスをブッキングに出る、これはなんかやっぱ自分の中でちょっと気持ちが違うというか、あれ俺今日からソロ活動かなってちょっとこう一抹に思った、記憶があるんですよね。じゃあどうしてじゃあそもそもね、そんなねこう頭の中バンド一色だった僕がそういうことをやったかっていうのも、まあ自然な流れだったんでしょうね。まあやっぱバンドってね、あのメンバー複数うちだったら4人いるので、まあ、当然その4人のねスケジュールなり何なりが合致しないと動けないっていうものだと思うんですよ。それはもちろん今も昔も。で周り君ソロで出てみたらって言われたんですよね。周りさんソロどうですかって言って、ソロかと思って、でその当時の僕は、まあ、ソロって言ってやっぱアコギ一本、ね、シンガーソングライターの方で言うと普段はバンドでエレキで弾き語ってる方がアコギで弾き語ってるのかなっていう、なんとなくライブハウス界隈ってそういうイメージがあった時に、僕まああれなんですよね、アコギクラシックギターその当時でね2年目かな、先生についてアコギのなんかインストとかクラシックっていうかクラシックギターの先生について、まあ僕の義理の母なんですけど、なんかそういう感じな中で自分がソロで、僕はちょうどインストなのでね歌わないっていうことはソロギターかと思って、ソロギターブッキングライブで、ブッキングライブってだいたい30分尺が相場なんですね。でそっね、バンドでずっとやってきた人間がいきなりソロアコギソロインストで30分かってかなり思った記憶があるんですよ。でその時のねミクシーの日記がですねちょっと出てきたので読み上げたいと思います。タイトル3月22日ソロライブ、昨日八王子のパワビートさんから突然なんですが来週22日に何かアコースティックで出れませんかと誘われ、てんてんてん、やれないことはないけど、てんてんてん、ちょっと今からじゃメンバーと合わせるのは無理だな、ということで結局一人で出ちゃうことにしました、かっこ笑い。ごめんなさい、クラシックギター独奏です。ほとんどカバーですが、マガテックの曲も1、2曲できたらなんて思ってます。お暇な方はぜひ遊びに来てくださいって書いてあるんですよね。そうか。あ、だからあれか。そもそも突然ソロで誘われたんですね。はい。これがまあ、あれでしたね。きっかけでしたね、はい、なのでまあこの日から20年っていう自分の中で意識ですね、はい、でそっ からはまあね、本当に先ほど言った何個ですか、バンド、講師演奏、依頼されたセッション、ソロ、まあその全部同時並行でやってったんですが、おかげさまでそれ以下に自分の中のソロアーティストとしての僕も途絶えることなく、っていうかむしろどんどんこうバンドと並行していろんなものと並行してどんどんどんどん確立していったなっていう今思い出すと印象があって、それがなかったら今この2026年今ちょっと僕全然違ってたろうなと思うんですよね。何かその何かがなくてもやっぱいろんなものが何か自分の中でこう助け合ってくれてるというか補填してってくれるような感覚ありますね。はい。でそのソロです。そこからじゃあスタートした僕のソロね、どうなっていったかというと、今日のトピックの最初の10年は完全に自分の中でもバンドと分かれてましたね。バンドはロック、エレキ、メイク、バンドはオリジナルで、ソロはアコースティック、座ってしっとりすっぴんで、ほとんどカバーっていう、結構自分の中で完全にもうオンオフとも違うのかな、二面性がありましたね。で最初の10年ですね、僕の今日のトピックの、ソロ10年はもうとにかくですね、この単語、この日本語うまく言えないな、もうこの単語に集約されていると僕は思ってます。はい、辰巳、辰巳ですね。僕のねソロの最初の10年は辰巳です。はい、どういうことかと言いますと、地元のですね、あきの地元のバイキング形式の和食屋さんで辰巳さんっていうお店があるんですよ、あったんですよ。でちょっと音楽教室の関係でそこに行くことがあって、それがちょうどまあ2006年ぐらいだったんですよ。でそれからそのままパパビートのブッキングを聞くきっかけにして、まあ、きっかけっていうかたまたまなんですけど、同時期ぐらいからその辰巳さんがですね、もう今本当に今思うとも感謝しかないんですが、毎月ですね、毎月ランチタイムコンサートを、やっていいと言ってくださいまして、そこからもう毎月第4木曜とかだったかな、はい、まあ、もう辰巳さんにクラシックギターを持って行って演奏、まあレギュラー演奏って形でやらせていただける生活が始まったんですよね。だからもうその最初の10年のアコースティックソロギタリスト、ソロアーティスト曲がりっていうのは本当にもうその辰巳で作られたと言ってももう過言じゃない、はい、過言じゃないですね。母のような場所で本当にね、この場を借りて何回でもありがとうございましたとね、言いたいと思います。もしねこのラジオを聞いてて、辰巳さん僕見たことある方もしいましたらね、メッセージをいただけたらと思います。そこで本当にだから今でもね完全に自分の中でレパートリーになって、コーヒールンバ、ビートルズのレディーマドンナ、もちろん禁じ合った遊びもそうだし、それから戦場のメリークリスマスとか、まあ、そのカバーですかね、コーヒールンバとか戦場のメリークリスマスとかレディーマドンナとかっていうのは自分のオリジナルなアレンジなわけですよ。でそれはもう全部そこで毎月やっていくことによってこうブラッシュアップされていきましたね。だからなんか本当カバーでね、もちろん超スタンダードな有名なんだけど、なんか自分の曲のような、それをもちろんバンドと並行してやることによって完全に自分の中での二面性が生まれていきましたかね。こうロックでオリジナルでバンドでってやってる自分と、辰巳さんでしっとりアコースティックでやってる自分とっていう、でまあそれがソロの自分としての最初の10年のまあ原点ですかね。しかもだからなんかあんまりその自分はじゃあ今日からねパワービートの、出演からソロデビューしてやっていくぞっていう、全然要するにそういう感じじゃなかったんですね。成り行きというか、あそんないい場所があるな、ぜひやらせてくださいとか、あなんだろう、一人でもねこう できるならやっていこうっていう、なんかあんまこう自分の中でウェイトは低いとも違うのかな、やっぱ自分一人だからフットワークが軽い分、すごくなんていうかな、こう自然な成り行きで、だからあの今年ソロ20周年っていうのも、まあこの結果論というか、あ、そういえばあの時から始まってて僕ずっとやってきたよねっていう、なんかこう本当肩の力の抜けた自然な感覚で、最初の10年も楽しくやってた記憶がありますね。なんかバンドの方で妙にこう肩の力があって、今日すごい気合い入りまくりな部分もあったので、そのなんかこうあのコントラストが出たのかもしれませんね。はい。で、自分がまあソロギタリストとしてこう最初10年やってた時に何を考えてたかと言いますと、やっぱね、人が喜んでもらえることをしたいっていうのがすごく根底に一番基本にありましたね。こう頼まれるならどこでも行きたいし、あの自分のギターを受けて喜んでくれる人がいるなら、あのどんな曲でも弾きたいし、なんかやっぱこう一人で動ける分よりそういう気持ちが強かった気がしますね。お食事の BGM とかね、あの食後にやっぱこうクラシカルなものを弾くとすごく喜んでくれる毎月だったので、もうそんな喜んでくれるならぜひぜひっていう、なんか僕でよろしければみたいな、すごいそういう気持ちが強かったですね。だから自分のそのソロとしての何か、アーティストのメッセージだったりとか、何かそういうものをこう届けたいとか、そういう気持ちはね全然なかったですね、正直ね。まあそれはバンドの方でやってるからいいよっていうね、そのやっぱそのそっちに満たされてるっていうのもあったんでしょうけど、やっぱこうこういうことをしてくれないか、こういう曲を弾いてほしい、で毎月アンケートを取ってたので、そこにリクエスト曲をね、書いてもらうわけですよ。そうすると、あ、自分もね、あ、こんな曲あるんだと思って、じゃあ弾いてみようかなって自然とそう思えたし、やっぱこう何か人が喜んでくれる顔、ね、人のリクエストに応えた時の自分の何かこう多幸感とか、それがすごく強かったですね。どっちかというと能動よりも受動というか、自分が何か発信するよりもこうなんか受け身でっていう意識が強かったですね。ちょっと一回 CM 行きましょう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中、みんな聞いてね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
最初の10年はもう辰巳さんがもうほとんどなんですけども、まあね、もちろん定期的なパワービートさんのブッキングだったりとか、あと UQ1 さんかな、都立大に UQ1 さんっていう箱があって、そことか、あとあれですね、青梅のね、ガンバガンバさんっていうレストランがあって、そこだったりとか、なんかね、おかげさまでそのバンドと並行していろんなとこに行かせていただいて、でその都度、まあ、最初の10年は本当にもうアコギしかやってなかったので、ソロはアコースティックな何か自分で、今結構僕もキャッチコピーとして使わせてもらっているドラムが聞こえてくるね、ドラム打楽器的にアプローチっていうのも、何年目ぐらいなんだろうな、最初の7、8年はやってなかった気がするんですよね。それこそ、2010年とかの時に、まあ、当時やっぱお塩さんとかが流行ってて、まあ、だからってわけでもないんですが、やっぱそのパーカッシブなものっていうのを入れるとすごくやっぱ喜んでくれて、まあ、それもさっきの話と重複するんですが、何かそうやっぱこのパーカッシブな自分、ちょっとこうね、 アコースティックの自分の奏法っていうのもだんだんね確立して、その中ね、いつもいろんな活動していく中で、確立されていきましたね。はい、10年ですねを振り返って僕今すごく思いますのは、あの10年で、まあ、ある意味自分の本質、本来の一面っていうのをすごくいろんな人に引き出してもらえたなと思うんですね。なぜかっていうと、バンド少年だったので全くそういう未来をあの10代の頃は想像してなかったわけですよ。あのソロアコースティックギタリストになりたいって僕1ミリも思ったことないので、正直高校の頃とか、あの X とかルナシーみたいになりたかったので、それは何かそういう自分だったはずが、何かこうそういうパパビートのブッキングをきっかけに辰巳さんにあのクラシックギター1本持って行った時に妙にしっくりきてるというか、なんか妙にしっくりきたというか、なんか、あ、なんか自分ってでもこういう人間かもなっていうと、なんかすごく変な言い方になっちゃうんだけど、何か本来の自分の一面を自分でも気づかなかった一面を、ね、引き出してもらえた感覚がありますね。はい、本当にありがとうございました。じゃあ次回はですね、向こう10年ですね、2016年から今年までの10年を振り返ってみたいと思います。次回もお楽しみに。 See you next month. バイバイ。